おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
星の王子様でございますが、まだまだ触れません。
わかりました。
星の王子様ってあれですね。箱根にありましたよね。
あ、星の王子様美術館でしたっけ？もうな、あれ？
もうなくな
っ、なくなったような気がしますけどね。
日本人って好きなんだね、星の王子様が。
はい。
何なんだろうあれ。
何なんでしょうか。ちっちゃい頃必ず読むんですけれども、私はもう読んであんまり面白くなくて、で母にそれを話したら、大人になってからね、本当に好きな人ができた時にもう一回読みなさいって言われて、まだ読んでないんですけれども。難しいですよね。
は
い、
私も一回だけ英語のテストに出るっつんで、英語を読んだことがあって、英語で星の王子様を読んだことがあったですが、3、4ページで飽きちゃって。
はい。
あら、あの人が、
サンテグジュペリ。
その人が、不時着した時の、
はい。
幻影だっておっしゃってましたね。曲がり間違え死ぬというような危険な状態の時に、ああいう幻影を見た。そこから生まれた物語ですけども。あと、カナさん、作者も困るぐらい日本で受けてる異国の作品。
え、なんだろう、絵本ですか、
いや、小説で。
小説？
それね、書いてる人もなんで日本でこんなに受けるのかよくわかんねえっていう。
わかんない。
アルジャーノンに花束をっ
ていう。ああ、そんな受けてます？私、読んだことなくて。
あ、アルジャーノン、ない。
はい、ないです。あれはどういう内容なんですか？
ニューヨークかどっかの街に、ちょっと言葉が悪いございますが、知恵遅れの少年がいて、その知恵遅れの少年に、人間の手で薬品を与えると、頭が良くなっちゃったっていう。
へぇ
ー。で、薬を投与されて頭が良くなった少年と、アルジャーノンっていう名前を付けられたネズミだったと思うんですよ。それも薬を与えるとすっごい頭が良くなって、ネズミも、
はい、
人工的に賢くなった、
うん、
それで全て自体がうまくいくかって思ったら、頭が良くなったばっかりに少年の方は、 あるいはこれ青年ぐらいの年齢かもしれませんが、うん、嫌われ者になっちゃう。でネズミの方はそれでだんだん性格が変わって凶暴になっていくっていう、最後はその薬、頭が良くなるための道具だったんだけど、そのネズミも死んじゃうのかな。で科学で頭が良くなったその青年も対抗現象が始まって、また知恵遅れの青年に戻っていくっていう、で最後に彼が残した言葉が、死んでいったネズミが哀れなんで、アルジャーノンに花束を捧げてくださいって、それで言葉もたどたどし青年に戻っちゃうっていう。
へー、そういうお話なんだ。
うん。でこれ何かなと思って考えたんだけど、日本人の中にある言葉は悪いんですが、バカの伝統っていうか、日本人にはバカの伝統があるんですよ。
バカの伝統。
宮沢賢治なんだ。
ほう。
デクノボーと呼ばれっていう。
はいはい。
褒められもせず、けなされもせずっていう、うんうん、ああいう、その理想像、
うん。
理想の人間なんですよ、バカが。
はい。
ロシアの童話でもイワンのバカ。
はあ。
そういうそのバカが実は最も賢いのではないかっていう。
お
お。からジョン・レノンが歌ったフール・オン・ザ・ヒル、
はい、
丘の上のバカっていう。でもジョン・レノンは不思議なことに、最も自由を知る人、それが丘の上のバカだったっていう。
あ、落語だってね。
そうです、そうです。
そうですもんね。与太郎とかね。与
太郎とかで出てきますが、それはバカの系譜で、実は最も賢い人っていう、
はい、
そういう愚鈍を最高の知者とする文化を持ってる、
うん、はい、
なんかそういう中に星の王子様っていうのがあって、日本人の金銭をに触れるんでしょう。一休さんとか、
あ、はい、
良寛さん、
はい、
子供と一緒に高層が遊んでる、そういう図が好きなのね、
うんうん、
独特のあの文化圏ですよね、
うん、
今年のメニューでありますが、その日本のそういう不思議なところをなんとか3枚に下ろせないかっていう非常に高い志を持っております、
はいはい、
あの前に一回扱ったドナルド・キーンさん、
はい、
この人もう一回やってみようかと思って、
うん、
もう考えれば考えるだけ不思議でさ、14、5歳でもうものすごい頭のいいニューヨークの少年がいて、その少年が古本屋で買った源氏物語に痺れるのよね、
うん、
なんて面白い、もちろん英訳ですよ。でそこから日本に興味を持ったんだけど、その日本とアメリカは真珠湾攻撃で戦争状態に入る、うん、それを契機とし彼は日本を深く知ることになったという、この数奇さをね、
はい、
ちょっともう一度もう一回さらい直そうかなというわけでありますな。
はい、
時間いっぱいでございますね。この続きまた明日のまな板の上で。